こんにちは。台湾通信ウェブレディオです。パーソナリティは早田です。さて、在日中国人シリーズ、今回は出会いの中で生かされる自分と題して、株式会社シャンバラを経営する蕭金徳さんにお話を伺っています。このインタビューは4回に分けてお届けしています。今回はその第2回です。それではお聞きください。
でもその間はやっぱり、まあ、私も結構いろんな向こうの、政府の要人が日本に来たとか、私は視察とかコーディネーターしたんで、そのご縁で温泉業界の、まあ、そういうのを長い付き合いがあったから、まあ、たまたまその日本の三股のところに、
島根県
のですね、温泉地から三股温泉の関係者が一緒になんかこう温泉開発とかしませんかっていう話を相談があって、でそれでいやちょうどあれだから、あの温泉が中国も今年間8億人ぐらいに入ってるんで、やっぱり日本に対してニーズ高いから、それだったら温泉を PR しながら、あのそういう温泉の関連商品を開発しようというのを提案してて、最初にこう三股温泉、三股の花湯を開発しました。でそれが運がよく、それも漫画までもいろいろ漫画家の和興さんにも協力してもらって、漫画も日本バージョンと中国バージョンも作って、運がよくこの2年前ですかね、あの日本温泉総選挙が三股温泉が見事に1位に輝いたんで、それからもその第2弾、去年からもね、この三股温泉の良さをアピールできるような温泉化粧水も開発して、去年の11月ですね、売り出して、今結構ブラジル、フランス、フィリピン、中国、まあ、台湾もそういう温泉化粧水関心が非常に高いで、歯科医が来てんで、それを今温泉の日本のおもてなしみたいな感じで世界にどんどん広げていけたなと、いけたらいいなという、まあそういうふうに全力投球してます。
これは今やってらっしゃる。
そうです。
またガラッと業種が、美術から芸術品から、今度はまたこの化粧品、温泉化粧品という、また全然違った分野に入っていく。
そうですね、どっちかというと自分はそのいろんなものをチャレンジしたいと、いろんな出会いっていうかあって、まあ、出会いの中で自分を生かされるという考え方なんで、だからまあ美術を見る時にたまたま芸大の先生と出会って、じゃあ一緒にやろうと、それもやって、その先生もかなり今中国でも知名度が上がって軌道に乗せたんで、逆にまだ温泉の出会いがあって、温泉の開発して、それをまた日本の温泉をアピールできればというのを、まあ、私の時は日本は長くいましたので、日本の良さは分かるんで、業種違ったとしてもその良さをどうアピールするのは自分は得意であって、一見業種違うときでもやってる内容は多分同じですので、絵は日本の、例えば日本の墨絵、現代芸術の絵の、まあ、日本の文化を代表的なものは、ポスのものはどういうものか、それを説明するのなかなか日本人がそういうのはいないんで、自分勉強して図書館通って勉強してて、そういうのを説明してて、それをうまくやったと。もう一つやっぱ日本の温泉、私はいろんな日本の温泉地までほとんど有名温泉全部行ってるんで、まあ、中国温泉地いっぱい行って、そのどこの温泉がいいか、その良さをしっかりしてて、アピールの仕方をちゃんと見つけてアピールというのも自分できたんで、ある意味で同じよう治安教師やってるようで、でも同じようなことをやってるような自分はそういう気はしんで、第三者見たらなんかいろいろやってるなと思ってまあどっちかというと日本の予算を自分はね、長く2回目来たらもう32年経って、
32年、
そうですね、
いつ
1992年頃に正式に日本にまた留学してて、でそれを日本の予算アピール していくのも自分らの日本にいるというか大きな意味があるんで、やっぱり常に日本のその良さアピールしていく、まあもちろんいろいろあるんですけど、やっぱり自分はそういうのも得意の分野をメディアにもいた経験あるんで、それを中国メディアにも 付き合いがあるんで、それを日本のものを、うん、まあ政治は別として日本の良さを本当 の、 あの一般の人に知ってもらう方法を、まあ、模索しながらこういうふうにやってるというところです。
やっぱり好奇心が非常に強いということですか。
それ一番だと思いますよね。だからあの知らない土地は実際どういう土地かっていう、やっぱりこの知らないだからやっぱり旅して現地行って、それ図書館行って本読んで資料調べて、その知らない分野多すぎて気づいてまだ調べて、またやります、また知らないもの出て知らないもの出て、またそれをもう一回、なんかこう出る方スタートしてまた勉強していって、それの繰り返しですね。まあ次に何やるか分かりませんけどまあ今その化粧水を順調に軌道に乗せて、多分あの来年あたりすごくあの考えても売れると思いますけど、また何か違いが出会いがあって、また違うものを違う、まあ、あの事業もどんどん海外に、宣伝 PR 売り出すというのもきっかけを、作ったらいいなと思います。
だからそういうその好奇心で興味があるものを見つけて、でもそれをそのビジネスにしていこうというのは、まあ、非常にこうまた別のエネルギーが必要ですよね。だからそういうそのエネルギーっていうのはやはり翔さんが日本人じゃなくて中国人だからそういうものを持ってらっしゃる。
どうでしょうか。でしょうかね。それはあのあんまり関係がないような
関係がない。
たまたまそういうポジションにあった、そういう出会いがあった。それで会った環境をどうやってクリアしてうちに自分は成長した部分もあって、まあ、多分日本人でも私同じ教訓になったら同じように変わっていくだろうし、同じ意味であのことをやっていくと思うんで、まあ、とにかくいろんな出会いがあっていろんなあの壁ぶつかった時に逆になんかパワー出るところもあると思うんで、それをやっぱり振り返ったらいろんなあの業種変えた時に逆にすごくパワーがいるんだな、まあ、未知の世界に入るんで、それがうまくいくかどうかは分かりません、でもうまくいくようにするためにどうすればって必死にやっていくのを結果的にそういうのは、まあ、なんとなくうまくいくように見えるんですけど、それしかないかなと思うんです、
でもその周りの、まあ、日本に長く住んでらっしゃってあの周りに、まあ、お知り合いの日本人たくさんいると思うんですけれども、翔さんみたいな生き方してる人ってどうですか、日本人の中には。まあまあいるとは思うんですけれども、
ああそんなにどうとかそんなにたくさんいないんですけど、結構羨ましがってるように見えるけど、
日本人から見ると羨ましいじゃない。
まあその意見になんかいろいろやってるよね、でもその苦労もまあそれもまあいろいろ苦労は自分しか知らないと思うんで、まあそれを振り返ってみたらまあ乗り越えられない壁がないなという思うんで、そう思います、
まあ、でもそうやってその自分でいろんな事業を見つけらあのっていかれるっていうのは、まあ、あの日本人っていうのはサラリーマンが多いんで、あまりそう日本人にないというのか、まあ、比較的少ないそういう発想というふうには思われませんか。そうでもないですね。
いやあの若い人はちょっと分かりませんけど、若い人は今すごくグローバルで情報もすごいから、多分あのすぐこう業種変えていっていろいろチャレンジできるんで、まあ、同じ年でやっぱりその時代に対して恐怖心が出てくる、まあ分からないけど多分あの今までその安定の生活をしたんで夜中に急に変わったからそういうのをなかなか切り替えできないものもあるんで、ただしまあよく考えたらあんまり人業と世界とはあんまり年と関係ないんですよ。その年その年必死にやっていけば必ずもういい具合になっちゃうんで、ただ事業というのは人に雇われる問題じゃないからね、やっぱ自分で進んでこう自分の経験と情報収集とまた新たな人脈を作って、それ常にこれの繰り返しやってるんで、あの別にそれ今好き嫌いという別の話で、そういうような生活の仕方が全然違うんで、逆にあの好きな人だったらすごくチャレンジやって、まあ好きじゃないとまた安定な生活、まあ、どう捉えるかというのもその考え方それぞれの価値観があると思うんで、別にサラリーマンをしっかりやっていけばそのすごく自分の会社に貢献すればいいんですけど、ただ世の中に会社というもの何かというものに問う人が増えてるんで、 いろんな社会に貢献する方法があるんで、必ず会社に所属したら社会貢献できないというのもでもないし、まあ必ず独立したらどうというのはそれぞれの選択肢が増えたんで、まあ多分20年30年前の日本もそういうのはもっと年功序列だったから、ほとんど辞める人はあまりいなかったんで、今も辞めて全然偏見持たれてもないし、逆にいろんな意味で情報と時間と、いろんなのが自由になってるから、もっとチャレンジの可能性が多くなると思うんで、そのやっぱり欲のつながりを情報収集とかのも大事にすれば、どこに出会いがあるか分かりませんし、だからいろんなもの可能性が出てくると思う。それがその可能性を信じてどんどん広がったら逆に面白いと思います、
まあ、そういった意味でこの日本に来て30数年、ずっと日本人見てこられてですね、翔さんとしてやっぱりそういった意味ではその日本の社会っていうのもかなり変わってきたっていうふうに お感じになりますか？
そうです、かなり変わってきました。まあ、私はだから90年代の初めからまた中国人本当少なかったし、まあ、その好奇心と、まあ、あったりというのは中国の偏見もあったりとかあるんですけど、今はすごくこう若い世代というかもうそのハーフの人が増えるし、国際結婚も増えるし、もちろん多分日本だけじゃない、世界的にもそういうふうにグローバル的になってるから、大都市ではそういうふうに逆に外国人 とうまくやっていって、もっとこういいことできるというのを環境ができてるんで、私はそうマイナス面もいろいろあると思うんで、そのまま移民が増えるとそういう衝突だったりとかあるんだけど、もう狭い日本で考えると、そういう違う、エネルギーを持ってて、まあ、日本のためになる分も多いじゃないかなと思うんですよね、やっぱり例えば海外に行くそういう人が乗り込んでいける人と一緒にこうビジネスだったり文化交流だったり、そういう人がいると日本にも良さもアピールして、まあ、日本はやっぱり自分の国がどうしてもあんまりアピールしすぎるとなんかこう謙虚じゃないという考え方あるんで、やっぱりいろんな海外行ったら日本良さだから、海外行って日本の良さが見えるというよく日本人言うけど、やっぱり堂々としてこういう海外分かった人が、まあ、どんどんこう活躍してて日本の良さをアピールしてもらおうという方法もあるんで、まあ、そういう時代が変わってきたなと思います、
以上、在日中国人シリーズ出会いの中で生かされる自分と題して、株式会社シャンバラを経営する蒋金徳さんにお話を伺っています。このインタビューは4回に分けてお届けしています。今回はその第2回でした。次回も引き続きお聞きください。パーソナリティは早田でした。それではさようなら。台湾通信ウェブレディオでした。